今日はルカの福音書第4章、ルカの福音書第4章の前の続きですね。4章の20節から30節、ルカの福音書第4章の20節から30節までです。この前のところでイエスがですね、初めて郷里ナザレ、育ったナザレでいつものようにということで、安息日にいつも街道に行ってですね、おそらくはこれ子供の時からずっとそれを続けていたようです。安息日街道っていうのは、これはユダヤ人が捕囚ですね、バビロンに捕囚になった時に、神殿から遠く離れてしまって神殿も破壊されたと、神殿がないということで、そこで、立法ですね、神の言葉の朗読や祈り、それの説明といったことをするために集まるようになった場所ですね。それが、街道、シナゴーグと、ギリシャ語でシナゴーゲーっていうわけですね、シナゴーグというものです。それは非常に重要なものになって、後のキリスト教の礼拝にもそういう形が影響を及ぼしていたというようなものですね。で、そういう街道に行ってですね、そして絶えず学ばれた。こういう姿勢が今日も私たちがいつものようにですね、日曜日にこういうに集まるということも同じそういう流れの中にあるわけです。そして、ここで今日のところと関係していますが、主の霊が宿っておると。そして、囚われる人に解放、目に見えない人に知る、この見えるようになると、圧迫される人を自由にするというような本質、イエス・キリストの本質ですね、イエス・キリストは愛の人というのは、こういう点からも愛の人と。そして、福音と喜びの訪れというのは、まさにこういうことは喜びの訪れであるわけです。囚われているもの、貧しいもの、見えないもの、見えないっていうのはいろんな比喩的な意味でも言ってるわけですね。本当に神様の愛、真理、神様の支配が見えない人、それを本当に見えるようにすると。で、圧迫されている、囚われている、何らかの意味で圧迫、囚われている人たちを解放するということです。これの中には罪からの解放ということも当然含まれるわけです。で、すでに実現したということですね。ここにイエスは、これからイエスがそのようなことをなさるんですけども、確かにもうはっきりと実現したということを神様から知らされていたというわけですね。で、この当時こういうふうに現代のように書物でなくって巻物になっていたわけです。羊の皮、羊皮のようなものを作って、その巻物で、あったわけですね。で、だからこういうイザヤの書物とかだけでも大きい巻物になってしまう、非常にかさばるということでですね、聖書全巻を持つということはとてもありえないことであったわけですね。もちろん個人がそのものを持っていることはなかったわけです。極めて貴重なものだったわけです。で、こういうふうに街道へ行かなければ神の言葉を読んでもらうこともできなかったというわけですね。で、このイエスの話し始めたことによってみんながイエスを褒めたと、その口からできる恵み深い言葉に驚嘆したと言ったんです。で、これはどのようなここで話し方をなさったのかはわからないわけですが、これはイエスの言葉の力というのは非常な力があった。神の権威と聖霊によって語ったということでありますから、それまでの人のように単に朗読をして普通に説明をするというのと何か全く違った迫力、霊的な何かを感じさせたものであったようです。ところがそこからですね、大きな分かれ目が起こるわけです。これは本当に霊的な人だから、そのまま信じようというふうにいくか、 それともここであるように、あの人は不思議な力を持っているというけれども、しかも神の霊が自分に宿っていると。そして、主が直接使わせたと。昔の偉大なエリア・エリシャの預言者だと。同じようなことを自分はそうだと言っていると。だけど、あの親も自分、我々知ってるではないかと。この人はヨセフの子じゃないかと。親も兄弟も全部知ってるじゃないかと。まあ、そういうことですね。で、このことはですね、ちょっとマルコの福音書の6章の1節から、この並行記事がありますので、ちょっと参考に見ていただいたらと思いますが、71ページのマルコの福音書6章の1節からのところ、ちょっと、そこのところも共に読みたいと思います。新旧約71ページマルコ福音書の6章の一節からですね。イエスはそこを去って故郷に帰ったと。安息日になったので街道で教えたと。人々はこの人はどこから来たのか、どこからこのような不思議な英知を得たのか。で、この3節ですね。この人は大工ではないかと。マリアの息子で、ヤコブやヨセフ、ユダ、シモンの兄弟ではないかと。姉妹たちはここで我々と一緒におるではないかと。まあ、ここではルカの福音書よりもですね、より当時の人たちが言った言葉がよりリアルにここに写されています、書かれています。この時からですね、マリアの息子でイエスにはすでにヤコブやヨセフ、ユダ、シモンという兄弟がいたということがわかるわけです。で、みんな、しかもこのですね、この街道には以前からこういうふうに行っていたと、帰っていたわけですね。で、その時まではこういうようなことを特に読んだり聖書を朗読するとかどうも特別なことはなかったです。でも突然そういうふうなある時からですね、イエスは前のところであったように聖霊を注がれて、突然ですね、全く神の人として、神と同質の力を与えられた人として変えられた。でもその力に驚いたけどですね、さっきも言いましたが、そこから信じるということでなくって、かえってその目に見えること、身近な親兄弟みんなおるではないかと、神の霊を受けたとか特別な人とはとても言えないと、そういうふうにですね、まず目に見えるものをまず重んじてしまったんですね。親も兄弟も見てる、知ってると。大工だったじゃないかと。そのようにして、このイエスとの新しい霊を受けた、神の霊を完全に受けたイエスとの最初のこうした教義の人たちとの対面の時においてですね、彼らは信じようとしなかったということです。で、このように人々はイエスにつまずいた、要するに信じようとしなかったと。で、それでイエスは預言者が敬われないのは自分の故郷、親族、家族、そういうところでは敬われないと。身近なところで尊敬を受ける、信じられるというのではなくて、かえって身近なものが退けると。まあ、子供のとこから知ってるとかですね、そういう気持ちであったわけです。で、わずかの病人に手を置いただけで、その他は何も奇跡を行うことをおできにならなかったという表現、珍しい表現ですが、それぐらいに受け入れる側の不信仰があれば、このような神の技もなされないと。そういうことが書いてありました。で、そのようにしてですね、一層、まあ、この福音書では、身近なもの、親兄弟みんな知ってると。子供たちから知っているというふうなことで、目に見えるものを重んじると信仰へと進まなかったと。で、元のところに帰りますと、で、ここのところもですね、それが短く一言で、この人はヨセフの子、要するに家族もみんな知っていると言ったんですね。ルカの4章に戻っています。そして、 ここではですね、こういうふうに、退ける。まず、この霊的な力に感じて信じようとしないで、つまずく。イエスに対して信仰を持とうとしない者は、そういう英知、神の霊を受けたとか言うんであれば、それにふさわしい奇跡的なことをここでしろと、いうに違いないと言われたわけです。それは自らがですね、こういうふうにして、死の霊が私の上に留まっていると。貧しい人に福音を伝えるためだとか、圧迫されている人を自由、目に見えない人に見えるようにするとか、そういったことを言うんだったら、それを証拠を見せてみろというわけですね。ここでもですね、まず目で見えるもの、頭で納得をして、そういうものをまず第一にしようという姿勢があるわけです。これは、この信仰生活においても、絶えず襲ってくる誘惑だと思います。イエスが、サタンの荒野の試みの時にも、目に見える様々な権威が、そういうものを見せられてですね、サタンにひざまずいたらこれら全てをあげようと言われたと。見る見えるものの力というのは非常に強いもので、目に見える人々から尊敬を受けない、目に見える人から支持されない、目に見える人から見下される、目に見えるものが失われると。財産やいろんなもの、名誉、友達も失われると。そういうことが起こるということになれば、目に見えないものとかいうものがですね、全く吹き飛んでしまうということは、確かによくあることです。そこで、特に、その不思議な技を、教理の子でもしようと。いうなんだったんですね。だけれどもここでですね、イエスがそれなら見せてやろうというふうに言わないでですね、全面的に退けられたわけです。で、どんなことを持ち出されたかというと、みんなは意外だったと思うんですね。いきなりですね、イエスの時代からはるかな遠い昔の出来事を持ち出されたわけです。で、それはですね、旧約聖書の列王記に出てくるところですね。ちょっとこのことはですね、旧約聖書をこういう機会に開いておいたらいいと思いますので、列王記の上の17章17章のですね、8節、561ページです。561ページ、列王記上の17章の8節から見ますとですね、だってシドンのサレプタに行きなさいと。シドンというのは地中海沿岸のフェニキア人という異邦人、外国人が住んでいるところだったわけです。不思議なことにですね、わざわざそんな遠いところへ行けと神様が言われた。で、この異邦人というのは、このちょっと飛ばしますが、この12節、17章、列王記上の17章の12節を見ますと、この女の人は、あなたの神主は生きておられる。私には焼いたパンなどないと。例 が壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけで、もう日本の焚き火、これも探しに行って、拾ってきて、そしてそれを作ってですね、食べてしまった。あとはもう何にもない。あとは死ぬのを待つばかりだと。まあ、こういうふうに未亡人っていうものを働き手を失うと、特に周囲の作物もうまくできない。安く手に入らないとなるとですね、いよいよ飢え死にしかないということが現実にあったわけです。このように遥かな遠いですね、ところまで行って、そうして、飢え死のうとしているそんな人のところに行ったと。そしてその神の技をなさ、神の技をするように神が導いたわけですね。次のページ13、恐れてはならないとエリアが言った。帰ってあなたの言った通りにしよう。だがまずそれで私のために小さなパン菓子を作って私の持ってきなさいと。そのようにまず従ってするならば重要になるように神が言われると。壺の粉は尽きることなく神の油はなくならないと。まずこの追い詰められた状況であっても信じがたいようなけれども目に見えるものはもう何もなくなるって言ってる。どこにも神が助けてくれそうにもない。けれども神様がきっと助けると前向かに言われると。それを信じると不思議なことに壺の粉は尽きることなく神の油はなくならないと。これはもう様々な意味を象徴していっているところがありますが、次のところも重要なところで、15節。ヤモメは言って、そのようなことは信じられないと。今までこんな苦しい目に遭って神様やおらんと思ってたと。おるはずがないじゃないかと。もうこんだけ苦しみになって死にそうなところまで来てると。もう神様おるはずがないとか言って、信じなければそれきり何も起こらなかった。しかしこの17、別王記帳の17の15で、その未亡人ヤモメは言って、エリアの言葉通りにしたと。そうしたら、この後にあるように、16。主が言われたように、その御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、神の油もなくならなかったと。御言葉の通りにしたら、どんなに信じがたいようであっても、神様をまず信じていく。というように、するならば、不思議と神からの恵みは絶えることがない。ここではっきりしているのは、その、まず目に見えることじゃなくて、目に見えない神の言葉の真実さに頼ったというところなんですね。これが、この、教理の人との対照的な点だったわけです。目に見える技をしなければそこはね、しない。あなたが目に見える兄弟、自分たちは兄弟もみんな目に見とんだと、ただの人だと。神だとか何だとか言って、しかもその奇跡をしないっていうのは、神の霊を受けたと主張して奇跡をしようともしないっていうのは、神の冒涜したんだと。まあ、そういうとこまで彼らは行ったわけです。だから後で殺そうとしたと。突き落とそうとしたというとこまで行ったんだんですね。で、それはまあ後でももう一度述べるということにして、次ですね。この、サレプタというところも、こういう機会に知っておいた方がいいと思います。そういうことのために地図があるわけですが、巻末の地図の6番の地図を見ていただきます。最後の地図ですね。6番の地図。新約時代のパレスチナ。そしたら左上の方、地中海沿岸にの方、フェニキアと点線で、海岸沿いの土地が囲まれていますね。6番の地図。でその海岸地帯のところにシドン、サレプタ、チルスと並んでいます。今日のところで出てくるのはそのサレプタですね。そういうことでしたが、はい、で、まあ、元のところに変わります。 それが次、元のところ4章のルカの4章27節ですね。あと預言者エリシアの時代に、イスラエルには大病、いわゆる重い皮膚病のとはもう訳されたりしますが、このうちの相当部分が一番嫌われていた忌まわしい病気とされた雷病だったわけですね。イスラエルには雷病、多くは雷病とされた重い皮膚病を患っている人が多くいたが、ここでもシリアの人ナーマン、外国人の他は誰も癒され記憶されなかったと。これはどこに書いてあるかということをですね、CS が今から2000年前にこのようにですね、旧約聖書なんか誰も手元にもちろん、膨大なもので、そういう写本というのは誰も個人的に持つことはなかったわけですが、それでもみんなこの自由時代にイエス様の中には神様がそのひらめきを与えて、どこででも自由時代に引用されたようです。で、そのナーマンの記事というのは同じ列臓器ですが、今度は列を決めて、ね、での5章5章ですね、旧約聖書の583ページ旧約聖書の583ページ列王記の5章ここに一節から見ますと、ここにナーマンという人が出てくるんですね。ナーマンは非常に有能な軍司令官だったが、次のページ、584ページの最初になりますように、重い皮膚病、これはハンセン病であったようですね、雷病、重い皮膚病を患っていた。そしてこれは治らないで非常に苦しみ悩んでいたわけですね。外的にはこのような軍司令官というけれども、重い皮膚病になって散々悩んでいた。どうすることもできないと。だからそこで一人の少女、がですね、ユダヤの地からイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、そこの召使いにしてたと。まあ一種の女奴隷のように使ってたんですね。召使いって言いますけども、そうしたらその、一種の女奴隷として召使いとして使っておった子は、その皮膚病、雷病がですね、サマリアの預言者に行ったら治ると聞いたんですね。そしたら、ナーマンはその王もですね、この人は非常に忠実な有能な人だからって言うんで、わざわざ大金を持ってですね、金十一家を金六千しかいった相当な金額を持って行かしたと。で、手紙まで持って行かしたと。そうして、この下の旧説に来ますと、はるばる来たと。何頭もの歌、馬をとともに戦車にも乗って、そういう大金を持ってきた。だからエリシャはですね、あっさりとヨルダン川に行って身を洗えと。そしたらきれいになると言った。何にも特別な不思議なことも、宗教的な儀式も手を置いて同行するとか、いつも流れている川、身を洗って、そんなことでこの難しいハンセン病が治るはずがないわけですね。川の水で洗って治るんだったら誰だってハンセン病が長引いたりするはずがない。と思う。ナーマンはだから非常に腹が立って。ですね。しかもこれは使いの者がそんな言わしたんですね。エリシャは自分が行かないで使いの者をやって、それだけ王の手紙も持ってきた。とか言う人、大金持ってきた人、自分が直々に会わないで、使いのものをやらして、で、水を洗いと言ったというんだから、非常に軽視された、無視された、馬鹿にされたと思ってですね、怒ったんですね。ナマンは、自らが当然エリアが出てきて、神の名を呼び、この雷病の、ハンセン病の、で、手を動かして、この難しい皮膚病を癒してくれると思っていたのに、この自分の国でもですね、 このヨルダン川よりもずっと綺麗な川がいろいろあると。その川で水で洗って流れられたのに、どうしてこんなとこまで来るのかと。っていうのは非常に怒ってですね、すぐに帰ろうとして。ところが不思議なことに、彼の帰って家来たちが、あの預言者は、あなたはどんな大金を使っても直そうと言うでしょうと。それではあの人は、ただ水を洗えと言うだけではないですかと。と、いさめたんですね。この家来によっていさめられた。そうしたら、この従業生であるのに、ここも、ここはさっきと同じで大丈夫とかですね。そしたらナーマンは、その神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに7回、という完全な数ですね。心を込めてですね、本当に信じて身を浸したと。7回って、そうですね。神が喜ばれる数。神が喜ばれるように、本当に信仰を込めて身を浸した。そうしたら驚くことに、生き生きと非常に清められたと。ここで、まあ、注目するから、まずこのように、召使い、奴隷の女がいたって普通はそんなもの信じられないと思うんですが、そういう全く、人々が地位も力も見識もないと思っとった一人の女の子、召使いとして使っていた女の子のから始まり、そして、王の権や金銀、大金を持ってきたのに、そんなものが何の役にも立たなかった。そして、意外なことに、彼の家来の方が信仰があって、水を浸してごらんなさいと、あのように言われるじゃないかと。で、その家来にの言葉に従う、まだ足もですね、気持ちがあったわけですね。そこで、その言葉の、神の人の言葉の通りにしたと、清められていったと。子供のように生き生きとした体になった。まあ、こういうふうに、ここで、さっきの、サレプタの女も、さっきちょっと、注意しましたように、シバエリアによって告げられた、その御言葉の通りですね、というなったわけです。15歳前のところですね、ヤマメは行って、サレプタの、まず小さなパン菓子を作って私に持ってきなさいと。もう死にかかってこれだけしかない。それを私に持ってこい。で、そんな人余計なくなると。まず壺の粉、亀の油がなくならない。そんなバカなことはない。神様おるはずがない。とか言ってしまったら何も起こらなかったんですが、そのように追い詰められた時にもこの人はですね、エリアの言葉、エリアに告げられた神の言葉の通りにしたと。そしたら本当にそのようになった。で、ここのところもですね、非常に追い詰められた苦しい嫌な病気だった。で、それがそのしもべたち、家来たちの言葉にしたの。神の言葉に従って、そうしたら元のようになったと。ですから、まず目に見える周囲の状況を考えて、そんな神が働くはずがないと思ったら働かない。目に見える状況はどんなに神がいないようであっても、まず神の真実力を信じていけば、それをその信仰を神様は待っておられるということです。で、今日のルカの4章の重要な点はですね、まずそのようなイエスの霊が示された、独特の力、権威が示されたのに接したにもかかわらず、さっきの女や何万のように、それはまず信じようと言って、まず信じなかったと。教諭のここでもしてくれという態度が見え見えだったというんですね。目に見えるもの、まあ、あんたは父親も家族みんな知ってる普通の人やと言ってしまった。そのように、まずイエスの力霊に触れて、目に見えるものを置いて信じようとする姿勢がこのユダヤ人たちになかったと。ないということを見抜いてですね、その事実を鋭く指摘したということです。でそれによって、みんな、それまではですね、驚嘆したと。その霊の力に感じておったはずなのに、たちまち怒り出したと。しかも、その怒り方ってのは非常に激しいので、なんでこんなこと言うのかと。普通なら口でですね、激しく迫ってくると。 私たちが何か間違ったことを言ってもですね、今怒ってもいきなり殺そうというところまではいかない。どうしてこんな風に、さっきまでですね、非常にこのイエスを褒めたとか素晴らしいと思ってた人がいきなりこういう風に激変するのか。それは初めにも触れましたように、神の霊が上に、私の上に下っていると、神の人なんだと、で目が見えない人に白子の回復も告げると、今成就したんだと言いながら、その技を見せようとしないと、神の霊が自分である神の人だ、預言者と言いながら技もしようとしない、できないんだろうと。そんなことを、そういうのは神を冒涜して、神を冒涜する者は石で撃ち殺すべきだと、まあ、そういうことがあったから石で撃ち殺す代わりにこの突き落として、突き落として死なない場合にはそこで石で撃ち殺して本当に殺しに至らせるという、まあ、非常に恐ろしいようなことですけども、そんな風にまで考えていたようです。でここには宗教的な名、神の名によってですね、こういうふうにして撃ち殺す、これが今のイスラム教なんかにも聖人だとか言ってですね、宗教上の敵を撃ち殺すと、まあ、これはイスラム教のコーラン自体にそういうことが書いてあるのだから、イスラム教の原理に遡る、原理主義というふうになればそんなことも出てくるわけです。けどイエスの姿勢はですね、こういうふうに本当に弱いところ、窮地に陥った、もうどうすることもできないところからですね、目に見えるものでなく、見えないものをまず信じていく、幼子のように信頼していくところ、そこに本当の祝福があり、神の技があり、奇跡があるというわけですね。この当時のイスラエルの人たち、特にこの教理の人たちは、そういう目に見えるものにとらわれて、イエスの背後にある神を見て、イエスに与えられた神の力、権威、に委ねるということをしなかったということです。で、このことは私たちも絶えず気をつけていなければ、この世の目に見える状況に引っ張られてですね、もう神様の力働いてないと、憲法だとかいう問題、大事な問題もですね、自民党やそういうものが、与党が3分の2でも取ってしまったと、もうどこに神様おるのかなんてですね、そういう簡単に目に見える世界のことで、引っ張られたりして神の力を疑ったりしていけないので、目に見えない、あくまで神の力が私たちの、あるいはこの世の動きを超えて存在するのだと、その力に素朴に信頼するところに必ず不思議な神の技が起こっていくと、そういうふうに私たちの心をかけていかなければいけないということです。で、この激しい敵というものがイエスに襲いかかると。けれども、この30節であるように、不思議な仕方でですね、この神の定めた時の来るまでは、どんなに敵意を持って殺そうとしても、そのただ中を通り抜けていかない。ですね、これだけの人たちが争奪になって、たくさんの人が引っ張っていって、突き落とす。簡単にイエスを突き落とされたのですが、神様の力が働いてですね、突き落とされるはずのものがこのように、突き落とされるとする力をとどめていたと。ここに最初からイエスは敵と反対のただ中を通って歩かれた。これはイエスの十字架に至るもそうです。十字架に至るまでずっとこうだったんですが、あの十字架もですね、あらゆる敵、激しい憎しみ、そのただ中を通って、神の国に帰っていかれた。その敵のただ中を通って、贖いという最大の技をなされた。ここは本当に神の技だということなんですね。いろんな得意なこととかですね、珍しいこととか、権威とか、この世の権威とか何とかで引っ張ってですね、そして思うのままに操ろうとするような信仰宗教と全く違うところがあります。で、このようなイエスが受ける激しい危機というのは、これはこの世の本質がこういうものがある。でもそのただ中を通っていけるので、私たちもイエスに従っていくと、このようなこの世でのさまざまな憎しみや敵意が当然降りかかってくる、あるけれども、そのただ中を通って歩んでいけるのだと、 そういう意味でこの狭き門であると、細い道であるとですね。でもそれはずっと神様の福音につながっているわけですね。で、このルカの福音書でマリアに対してですね、ルカの2章の35節言われたこと、2章の35節、34からでもいいですが、マリアにイエスが誕生するという時、誕生したという時ですね、このシメオンが祝福してこう言ったというんですね。多くの人を倒したり立ち上がらせるため、また反対を受ける印として定められている。そしてまたあなた自身も剣で心を刺し貫かれる、こういうふうに、多くの人々は反対を受けるというのをはっきりとイエスの誕生の時に示し、さらにはその一番近い関係にマリアがですね、そういう、もう驚くべき救い主だったら、そのお母さんはどんなに偉い人かと、お母さんも褒めさ、添やされたり讃えられたりするんじゃなくて、かえって剣で胸を刺し貫かれるような苦しい悲しい経験をするに至るだろうと。本当の神様の使わせたものというのは単に楽々とかですね、人から褒められて嬉しい嬉しいとか、そんなことを言ってるのではないということなんですね。絶えざる私たちは悪のイエスの後に従うということは、周囲の悪のたたなか、死に悪との戦いのたたなかを通って神の力に導かれて歩んでいくということ、そういうことがあるわけです。で、モーセが、前は海が広がる、後ろは敵が迫る、道がない、けれども神の力によって、道が開けて、その本来道がないところに道ができたというふうなことですね。ここもイエスがみんなが迫ってくるのに、もう崖から突き落とされるばかりなのに、不思議な特にいいところにですね、この道が開けて、そしてその道をただ中を通り抜けていかれた、非常に象徴的ですね。キリスト教そのものがそうなわけです。この世界の歴史の中でキリスト教が入ってこようとした時に、まずヨーロッパ300年ほども迫害の時代を続いたし、それからあちらこちらとキリスト教が広まる過程においても、絶えずこのように突き落とそうとされることが起こったんですね。日本にも1549年、にですね、今から500年ほど前にキリスト教が初めて来た時にも、たちまちですね、わずかな期間はある程度、自由だったわけですね。1949年に入って、それから1987年ですね、40年ほどで早くも迫害の時代になって、それから300年ほども長い迫害の時代が続いたわけです。まさにこの日本ですね、日本の国、幕府総立ちになって、このキリスト教、イエスを信じる人たちをですね、そして突き落とそうとして、もういろいろたくさん突き落としたわけですが、不思議なことに、そのただ中を通ってですね、キリスト教は残っていく、またキリスト教信仰は全世界でそういう目にあっても残っていったわけです。そういうことですね。ですからこの最後のこと、そういうイエスがこうであったとともに、イエスについていくものもこのように道が開けて通っていくということ、世界の歴史についても、さまざまなことが含まれているわけです。で、そういうふうに通り抜けて困難の中をして、そしてイエスはそのような困難の中で、さっき初めに出てきた目に見えない人に言えるようにする。神様のことがわからない人らをわかるように、霊の視力を回復させる。さまざまな意味で囚われている人に解放を与えると、圧迫している人に自由にする。そういう形で、実現されていったわけですね。それでは今日のところはそこまでにしておきます。